お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
伊藤さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
パラリンピックの開会式ご覧になったと思うんですけれども、いかが感じられました？
いや、やっぱりまず最初にね、私も本当にライブというか、こちら見てましたけど、もう始まった瞬間からこうワクワクするような感じも受けましたし、で、何よりこう、引き込まれるような、一つはやっぱね、近代の力であるプロジェクションマッピングを使って、こう、すごく立体的に、こう、会場を大きく使って、見える。こう画面越しでもはっきりと、見えるということと、あとすごくやっぱり今回のこの We Have Wing っていう、こう私たちに羽があるっていうテーマをした、そのストーリーが、こう映像を見てて、感じますし、なんか物語を見てるような感じでしたね。
はい。テレビの中継の方も非常に丁寧に解説してくれましたんで、誰がパフォームしてるとかそういうのも教えてくれましたんで、今回は本当にストーリーが分かりやすかったですよね。パフォームしてくれた人たち、身体障害者の人ですけども、本当にもうそこからこのパラリンピックの脅威が始まってましたね。いやー、あんなことができるんだと思いましたんだもんね。
いや、もう本当にね、その通りで、まあ身体に障害がある方、まあ知的に障害がある方、本当にね、多分いろんな方がいて、そこに関してもね、解説が入ったりすると、あ、そうなんだっていうことがこう分かったりするっていう、そういう意味でもすごくこうパラリンピックの開幕を感じさせる開会式だったかなと私も思います。
そうですね。
はい。はい、
それで、競技の方なんですけども、早速始まって熱戦が繰り広げられておりますけども、日本、オーストラリアと比べるとちょっと金メダルでは1個しかまだないので落ちてますけども、オーストラリア出足は本当良かったですよね、金メダル。
そうですね。なので多分第1日目終わった時点では、オーストラリアが、確かテーブルの一番上にいたんですよね。今は現在ちょうど
4番目です、ね、オー
ストラリア。はい。
で、その日本の貴重な金メダルの1個ですけども、これが水泳の男子100メートル自由形、運動機能障害のクラスに出ました、鈴木孝幸選手、34歳なんですけども、この鈴木さんですね、実はその2008年の米人大会50メートル平泳ぎでも金を取ってまして、そのパラリンピック通算2つ目の金メダルなんですね。しかも2008年ですか、随分この間が空いてるんですけども、その間もちろん他のメダル取ってらっしゃいますけども、この人も本当にすごいですね。
そうですよね。はい、なんかもう、ね、皆さんも結構こう映像とかで、鈴木先生だけじゃないですけど見てると、どうやってこれで泳いで、どうやって前に進んでるんだろうって本当思ってしまいますよね。
本当にそうですよね。ちなみに、その今回のですね、100メートル自由形の優勝記録はパラリンピック新記録で1分21秒58なんですよね。すごいと思いません、うん、これ私無理ですね、これ。100メートル自由形1分21秒58は。
いやー、まあ私もちょっとね、タイムを自分で測ったことがないので、ちょっと今シドニーはまだロックダウンですけど、これが明けてプールがね、解禁というか入れるようになったら、ちょっと試しに泳いでみたいなと思いますけど、いや、私もおそらく、そんな、まず100メートル、この速度で泳げないと思います、と。
すごいですよね、本当に。で、彼はその、障害がかなりひどくてですね、両足と右手がないんですよね。それでこのスピードですから、本当に、もう本当に、ただ、目の前で奇跡を見てる感じですよね。
はい。これはね、多くのところで言われてるかもしれませんし、まあ私もすごくコーチの視点としても面白いのが、こうやはりパラリンピアンとかパラリンピックに出場してるアスリートはみんな口を揃えて言うのは、ないものを数えるな、と、あるものを数えようっていう、まあ実際に、国際パラリンピック委員会でもそういうスローガンが出てますけど、なんか本当にその意味を考えさせられるというか、私はコーチとして、どうしてもこう、選手を見てるときに、少しでもこう、ウィークネスを潰そうとか、ウィークネスをもっと伸ばしてやろうとか、もっと良くしてっていう、こういう、まあ私自身もオーストラリア来る前、そっちに目が行きがちで、オーストラリアがちょっと変わったんですけど、でもこのやっぱパラリンピアンのこのパフォーマンスを見てると、じゃあこの腕がない人たちの腕をどうにかしようとか、足をどうにかしようって考えてる方がやっぱりナンセンスで、もう本当にあるもので、で、中には障害がどんどん進行して、どんどん体の、箇所が使えなく、感覚がなくなっていく選手がいっぱいいるんですよね。聞いてると。で、そうすると、それでも彼らは、彼女たちは、いや、あるもので戦おうとか、中には競技を変えてとか、いや、もうなんかね、 もう私には想像ができないですし、なんかすごいという言葉すら、発していいのかって自分で、思ってしまうぐらいです。
あと、車椅子ラグビーですね。これ、日本とオーストラリア、このところですね、宿敵同士みたいになってるんですけども、結局、57対53で一番新しい戦いでは日本が勝ちました。で、これで日本はグループ A 全勝で準決勝進出ということになったんですけれども、この試合見ててですね、いやー、車椅子でやってるんですけど、ものすごい速いですね。相手がいるところの、選手を縫って突破してって、トライっていうこれなんですけど、もうこれも信じられないスピードですね、これ。
ちょうどですね、2年前になるんですかね、シドニーで国際大会があったんですよね、車椅子ラグビーの。で、それをちょうどオリンピックパークに私も間近で見て、見に行ってたんですけど、ちょうどその時に決勝で日本とオーストラリアの試合を間近に見て、その時も日本が、勝って、日本が優勝っていう形だったんですけど、いや、もうね、そのスピード感をもう会場で見てると、もうスピード感と、テレビで見てる以上のその迫力、音、もう思わず、こっちが心配してしまうぐらいの、ぶつかり方をして、中にはまあ、転倒してる選手もいますから、いや、あれはね、本当に怖いですよ。自分が体験したいとはちょっと思わないですね。
本当、車椅子ガンガンぶつかって途中で直してますもんね。
もう、パンクもすごいですし、もう、どんどんあんだけ車輪変えたりとか、お腹のベルトが切れたりとか、もうなんかもう格闘技ですよね、見てる
そう
と。
ですね。特にオーストラリアのエース、ライリー・バッド選手。この人は怖いですね、もうそこにいるだけで、体も大きいし。
もうまさにそうで、まあそのパワーを生むためには、やはり、こう、速度と重さっていうのがすごく重要になってくるので、そうなってくると、やはり、いくら上肢とか、まあ下肢とか、こう、ない部分があっても、やはり、ああやって体格の良いオーストラリア人の、で、しかも筋力のある選手だったら、体も重くて、さらに速度も速かったら、それだけ生み出すパワーというか、もうすごく強いので、だから、あれとぶつかってるって、そういう意味で言ったら、それをこう上回った日本の総合力っていうのは、本当素晴らしいと思います。
そうですね。それから最後の話題に行きたいんですけども、学校連携観戦というのがありましたね、このパラリンピックは。つまり、その学校の生徒たち、小中学生たちにそのパラリンピックを実際に観戦してもらって、そしてその事実をそこで見てもらおうということなんですけれども、教育的見地でやってるんですけども、このコロナウイルスの中でですね、どうでしょうね、これ。実際問題として東京都の教育委員会の主だったりも全部反対したっていうのに、いやー、ゴーサインを出してやっちゃったんですけども。
そうですね。まあ、私もね、こっちで、パラリンピックを見れるんですけど、やはり、こうね、見に来てる子供たちが、いるのは見えます。なんですけど、私の視点、まあ、コーチとしてもそうですけど、私の視点からすると、もう今回のこの判断にはもう反対です。もうそれは、果たして今、教育という視点が重要なのか、それともその命に関わる医療という視点が大切なのか、もう、そこで言ったら私は後者の命というものが、圧倒的に大切。そういう意味で私は反対です。
実際、子供に感染して、子供が死んだっていう例はほとんど、私の知り合いが多分ないと思いますんで、多分、大会や関係者も子供は大丈夫っていう気があるのかもしれないですね。
まあ、実際に世界中でも、まあ、オーストラリアもそうですけど、ワクチンに関しても、そのね、若年層に関しては、打たない、今は現状では打たないっていうふうにしてたりとか、まあ、おそらく学校がまた再開されるっていうので、COVID-19 の時は、ことに関しては、そこは安心ってずっと言われ続けてますけど、でも実際に今回の今出てるデルタっていうところに関しては、もう、子供に無症状無自覚でも、そこに感染をして、そこから大人に移るということは、もうはっきり分かってます。実際にそういう例で、ね、亡くなってるっていう例も出てる。だからそれだけのエビデンスというか、それだけの例が出てるにもかかわらず、それでも教育的。私は、それは教育ではないと思います。だから、そうなった時に、果たして、その責任を子供が負えるのか、もしくは、自分の家族に移してしまった時、その子供の、その後の人生はどうなんだっていう。だから、果たしてそこまで見て、この決断をしているのかって、本当に私は特に子供に関わるコーチとして、その子供に関わる親とも関わっている立場として、本当にそこは問いたいですね。
今回戦はいつもそのオリンピックを通じて思ってるんですけども、セットアップしちゃったからもうやろうよっていう、そういうスタンスでですね、なんかもう本末転倒といいますか、そうなってるような感じがするんですよね。
はい、もう本当にまさにその通りで、でも、まあ、さっきこの今回のね、感染の教育的っていうんだったら、今は本当に日本のテクノロジーや世界のテクノロジーを駆使して、水泳でさえ、水中から、もしくは陸上とかそういうところでもドローンを使ってとか、もう素晴らしい映像が皆さんに届いてると思うんですよね。それを思う存分活用して教育的に使えばいいんじゃないか。そしてこのコロナが本当収まった時に、うん、そこで活躍したパラリンピアに会いに行って体験をしたいとか、
うん、
私はそれが今できるベスト、もしくはベターな教育的な、アプローチかなっていうふうに思います。
同感ですね。はい、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。